正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は1月23日月曜日午後1時を回りました。実は今日はですね、はい、この番組にとって記念すべき日でして。
そうなんです。
2019年4月からスタートした正木明の地球にいいこと、今日の放送で200回目になりました。
そうなんです。皆さん200回目になりました。200回目なんです。パチパチ、みんな拍手してくださってるの聞こえますよ。ありがとうございます。
本当にね、お聞きの皆さんのおかげでございます。
本当にね、はい、
今はね、環境問題っていうのは本当に、ね、それを語るのは不可欠になってきましたけども、まあ、そんな中なかなかね、こういうラジオとかテレビでそのレギュラー的に気候変動の話とかね、はい、する番組ってそんなにまだまだ多くない。2019年からスタートさせていただいて200回を迎えることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございました。
本当にありがとうございます。
はい、なんか企画するかもしれませんのでね、その時はまた皆さんお付き合いください。
よろしくお願いいたします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、今日はですね、はい、地球カレンダーというものを取り上げたいと思います。
地球カレンダー、はい、
まあ、年の始めっていうこともあってね、カレンダーの話なんですが、
はい、
地球カレンダーって皆さん聞いたことありますかね。
地球カレンダーというのは詳しく知らないです。
ああ、そうですか、
はい、
その地球カレンダーっていうのは地球の歴史のカレンダーなんですね、簡単に言うと、
うんうん、
で、地球カレンダーとはおよそ46億年にも及ぶ地球の歴史をですよ、
はい、
1年の長さに見立てて人間の時間スケールに馴染み深いカレンダーになぞらえたものなんです。ちょっとまだ分かりにくいでしょ。要するに、
はい、
地球カレンダーではですね、地球の誕生を1月1日の午前0時とします、
はい、
で、今現在を12月31日の正午というふうに仮定します、
はい、
だから地球の46億年のこの長い年月を365日でビュッと縮まったものなんですよ、簡単に言うとね。
はいはい、
うん、この地球史上の出来事をカレンダー上に日付にプロットして作られたものをこれ地球カレンダーというふうに言います。
となると
面白い、
結
構身近に感じません、はい、なんせだって地球の歴史46億年ですよ。
その46億年っていうのは深いんですけれども、うん、これを見ると、いやいやいや、もう今からお話しいただけると思うんですけど、私も同じこと考えたことがあって、
うん、
楽しみです。ワクワク。
なるほどなって結構思う部分がたくさんあるので、ね、うん、今日ご紹介しようかなと思ったんですが、
お願いします。
で、繰り返しますけども、実際には地球誕生はおよそ46億年前になります。で、時間経過を分かりやすいように1年365日で地球の歴史を振り返ってみると、はい、その僕たちがよく使う時間軸に当てはめることができるということなんですね、
うん、
で、地球カレンダーによりますと、地球誕生、これ1月1日、
1月1日、
うん、
誕生しました。
スタートしましたよ、
はい、
地球誕生1月1日、
うん、
お正月、
はい、経ちましたね、23日も、はい、
で、地球誕生しました、はい、そして地球上に生命が誕生したのはどれくらいかというと、1年間って仮定したら1月の下旬から2月の中旬なんですって。
そうなるんですか。
だから1月1日に地球誕生して、1月中には生命が一応誕生しているということなんだそうです。
すごい。
そしてずっと時間進んでいきまして、日にちが進んでいきまして、 地球上に大陸ができたのが5月31日頃です。
へ
え、5月末、
そうなんですか。
まあ、初夏からまあ梅雨の始めぐらいになるのかな、1年だとね、
はい、
この頃に地球には大陸ができました。
で
さらに時を経て7月の下旬頃には海の中にモルイが出現します。
まあ、でも夏の季節ですからいい感じですね。
ちょうどなんとなく合いますね、う
ん、今なんか水の中に入ってる気持ちになりました。
そうそうそう、ね、だから半年ちょっとぐらいで海にモルイが出現しているということなんですね。
そうなんですか。
でさらに進めますね、
はい、
8月の中旬頃、
ええ、
まあ、多分これ1年のうちで一番暑い頃かそのちょっと先ぐらいかな、細胞がたくさんある多細胞生物が現れます。
細胞のたくさんある多細胞生物、
うん、まあ、生物の進化の過程ですよね、
はいはい、
これが8月の中旬。でもなんかなかなか僕たちの生活にはまだ程遠い感じしますよ ね、
ねえ、
だってもう1月1日からもう8月中旬まで経っても、
うん、
まだまだ人類は存在しないし、
すごいですね、
恐竜の恐の時さえまだ出てきてないんですよ。
出てないですよね、
うん、だからいかに地球の歴史長いかっていうことですよね、うん、で、ああそうなんだっていうのがようやく現れるのが、
はい、
11月28日。
え、もう1年も暮れかかる頃に？
そう、もう11月の月、まあ、末ぐらいに、
はい、
昆虫の繁栄が見られるようになります。
へー、
はい、でもまだこれ人類誕生はしてないんですよ。
昆虫ですからね。
はい、もうちょっと1年ね、暮れ近いんじゃないかと
、ええ、
でも地球の歴史ってこういうことなんですよ実はね。1年のうちの最終月、まあ、12月、
はい、
ね、とうとうも12月に入ります。
師走ですよ。
はい、師走でございます、はい、
ええ、
12月2日になると地球上に森が誕生します。植物の繁栄がようやくスタートです。
そうなんですか。
はい、もう最終月になってから、
はい、
そしてその翌日翌日ね12月3日には脊椎動物が現れます。
動物、
ようやく動物が現れる。
へ、
でも皆さんまだ人類は地球上に現れておりません。もう12月ですよ、人間はまだ誕生しておりません。でですね、はい、地球ってこのように、まあ、まだこれから先続くんですが、はい、歴史長いでしょ。なので研究がまだまだね、進んでないというかまだ分からない部分は本当にたくさんあって、
やっても仕方ないですよね、うん、
でその最近になっていろんなものがようやくね近いところから分かり始めてるので、うん、もっともっと本当はね新しい事実がこれから先発見されるかもしれないですけれども、
ね、
まあ、現時点ではこのような地球カレンダーを作ることができるということなんですね。
そうなんですね、
はい、とりあえずですね、前半は12月3日の脊椎動物が現れたところまでなんですね
まだ人類は
実はこっからが問題なんでね、
まあ、はい、そうですか。
ちょっと一休み、ここで一曲をお届けしましょう。この今日ね選んだ曲はですね、正木明の地球にいいこと、2019年にスタートしました、
はい、
今日で200回目なんですが、
うん、
この2019年のヒット曲でございます。
はい、あいみょんでマリーゴールド。
「 佐々木明さんの地球にいいこと、頑張ってね。
さて今日はですね、およそ46億年にも及ぶ地球の歴史を1年に見立てて、人間の時間スケールに馴染み深いカレンダーになぞらえたもの、これ地球カレンダーと言いますが、これをご紹介しております。
はい、
ざっとおさらいしますね。地球誕生は1月1日、
はい、
で、地球上に生命誕生したのが1月の下旬から2月の中旬、
はい、
地球上に大陸ができたのが5月31日頃、
うん、
大陸ができたわけですから海もできます。で、7月の下旬頃にその海の中でモルイが誕生します。
やっと夏にモルイですね、
はい
はい、
そして8月の中旬に多細胞生物が現れます、
ね、
生物の進化の過程がスタートですね。
スタートしましたね。
そして昆虫の繁栄が見られたのが11月28日。
11月ですね。
そして12月2日には地球上に森が誕生します。植物の繁栄ですね、
ね、
うん、そして翌日12月3日には脊椎動物が現れた。
この翌日っていう表現がなんか面白いです。
翌日、
はい、
まあ、こういう流れになってるんですね、でこれ12月なので1年のもう最終月になっても人間はまだ現れておりません。
まだまだなんですか。
さて続けていきましょうね。12月5日、ようやく爬虫類誕生でございます。
あら、もう日めくりカレンダーで誕生ですね。
そうそう、脊椎動物誕生から2日後にようやく爬虫類誕生、
はい、もうここから加速するわけでしょうか。
どうなんでしょうか、見ていきましょうか。
はいはい、お願いします、はい、
12月の11日にはスーパープルームというものが発生して、それまでの生き物が大量に絶滅してしまいます。
あらあらあら、
はい、このスーパープルームというのはね、どういうものかというと、簡単に言いますと全地球規模で起きた火山活動のことです。火山活動、全地球的に起きた火山活動によって生き物のが大量に絶滅、これが12月11日。
うわ、ここまで来て、っていう感じですよね。
ですよね。でずっとちゃんとしたというのかな、その、僕らが知ってるような、まあ、爬虫類とかね、そういうのができかけたんだけど、結構大量に絶滅一回してるんですね。これが12月11日、だけれども、
はい、
やっぱり生き残ったものは当然あります。12月13日にはいよいよその中の、一部が恐竜として進化していきます。
ここで恐竜、
恐竜出現します。
うわー、すごい。
でその恐竜の中で12月14日、翌日には哺乳類、ようやく哺乳類現れます。地球上に12月14日のことでございます。
そうですか。
でこの後ね、順調にいったらいいんですが、
はい、
クリスマスの翌日12月26日には再び大量絶滅の日が訪れます。
もう年の瀬かという時になって、はい、
結構だから慌ただしい、その生物内での変化っていうのはめちゃめちゃある、
本当ですね。
というか生物が現れたのが、まあ、12月になってからっていうことになりますよね、はい、ほとんどが
ね。
でこの12月26日の大量絶滅っていうのは白亜紀末の大量絶滅というふうに言われております。
私たちが習ったあれですね、
白亜紀ね、
はい、
うん、
へえ。
この時点で恐竜はほぼ絶滅してしまいますが、
はい、
やっぱり一部が生き残って、
うん、
生き延びた哺乳類が翌27日にはバーッとこう繁栄していく。でその繁栄した哺乳類の中でついに霊長類、
聞いたことあります？
霊長類、
習いましたよね。
これが地球上に現れます。
はい、覚えましたね。
もうだから12月も終わりかけです。
本当に、ね、年の瀬にやっと。
でね、ある資料によりますと、はい、この頃に実はですね、地球温暖化の一つのピークがあったと言われています。そうだから、かなりこう温暖だったんですね、この時の気候というのはね。そんな中、霊長類が地球上に現れます。
だんだん今分かってきたことがあるんですよね、まさきさんね。
そうそう、本
当少しずつ ね、少しずつ。
やっぱり歴史が長いのでね、まだまだ解明されてない部分があると思いますけど ね。でさらに進めていきましょう。12月28日以降、はい、次々と今の地球に存在する大陸ができていきます、
うん、
まあ、ユーラシア大陸、北米大陸、南米大陸、オーストラリア大陸などなど、今の大陸が形成されていきます、
はい、
そして12月29日、
いやもう本当年のせい
で、これねもっと細かく分かってまして、12月29日の午前10時40分頃に、
はい、
人類というものが霊長類から枝分かれして進化していきます。はい、10時40分頃です。
10時40分、そこまで
12月29日の午前中に人類霊長類から枝分かれと、はい、ねえ、これ地球の歴史を1年って当てはめるとこんなことになるんですね。
でもなんかこれは深い。
でこの同じ日12月29日10時40分に霊長類が人類が枝分かれした、はい、霊長類から人類が枝分かれね、
はい、
で同じ日の12月29日の午後3時39分頃には一部が二足歩行を始めます。で夜23時25分頃にネアンデルタール人が出現します。聞いたことありますか皆さん、
ね、思い出しますよね、人類の祖先み
たいな。
そうですか。
でそうですね、12月29日同じ日ですよ、うん、の23時37分にはホモサピエンス、
ホモサピエンスです。皆さん
これ今の人間がようやく出現です、はい、長い地球の歴史の中で、
はい、
それを1年に例えると12月の29日の夜23時37分にようやく今の人間が出現です、ね、って考えたら人間、地球に今ね、なんか地球は自分のものだみたいに生きている人間、
そうですよ、あぐらかいてね、
はですね、ついこの前誕生したようなものなんですよ、はい、
うん、
まあ、人間の存在がその地球の長い歴史の中で最後の部分に現れた本当にちっぽけな弱い存在であるということがこれでよくわかりますよね。
わかりますね、
うん、で普段生活しているとなかなかこういうことを考えない、まあ、考えるタイミングもないでしょうしね。
いやでも本当にね、うん、改めて考えるとすごいことが分かってきますね。
でもこれは事実なので、
はい、
それを受けて、ね、よくよく考えてみてください、はい、そんなね、あのちっぽけな弱い存在である人間が、
うん、
たまたま最近になって文明というものを作り出してね、
はい、
まあ、便利さとか快適さを追求したことによって大気中の二酸化炭素がどんどん増えてしまって、この長い地球環境の歴史を人為的にねじ曲げてしまっている。
そういうことなんですよね。
そうそう、
皆さん
こういう言い方できますよね。
いや言い切れますよね、うん、本当に。
だからこういうことが人間は、あの人間の存在っていうのはこういうことを起こしてるんだっていうことをやっぱり頭の片隅には入れておくべきでしょうね。
人間活動起きてまだほんの短いこの期間で、
うん、
私たちはとんでもないことをしてしまっている。
そうそう、
ということを知るべきですね。
たまたま奇跡的にいい環境があって、う
ん、はい、
そこに人間が生まれて、
うん、
でも人間は愚かですよね、いい環境をどんどん今自分の手で潰しているというね、はい、
でもね後半戦、まあ、12月になってからいろんなことが起きましたよね、
うん、
その中で私たちが今から経験することも含めてね、どんなことがあっても、
うん、
なんか残ってくれる命によって何か変えることもできるんだっていう勇気も私は今のお話でいただいたような気がします。
そうですね、それもだから、ね、なんでしょう、人間の場合は、まあ、その僕たちの子供それから孫で、
うん、
こう世代世代どんどんです、ね、進んでいくわけですよね、はい、でもこれずっと人間ですよね、
はい、
だからそのうちに人間がいるうちに、うん、やっぱり今の地球環境をやっぱり元に戻していく
したいですね、
うん、
生命体として人間だけじゃない、人間じゃないかもしれない、でも人間かもしれない、そういう生命体がなんとかこの地球をですね、
うん
うん、本当によくできるんじゃないかという希望までこの歴史で今のカレンダーで私感じました。
たまたま今日ね、うん、番組スタートから200回目ですけれども、
ね、
まあ、僕たちもこの番組を通じて地道にというかね、はい、ちょっとずつつつですけれども情報をね皆さんに提供しながら、
うん、はい、
この役割が果たすことができたらいいかなと思います、
ね、いや本当にできることを願って頑張りたいですね、うん、
はい、今日は地球カレンダーのお話でした。
ありがとうございます。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、 油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日でですね、この番組スタートから、200回目。
200回目です
ということでですね、200回スペシャルということで皆さんにいろんなプレゼントを実はね今回用意しております。
そうなんです。いろんなねスポンサーさんからもいただいたり、はい、もう本当にご協力いただきました。
引き続きよろしく皆さんお願いしますという意味も込めてということなんですが、はい、はい、どんなプレゼントでしょうか。
まずはですね、はい、兵庫環境創造協会からですね、ステンレスのもう本当にそう、まさきさん今持っていただいてます、はい、はい、ペットボトルでなくってマイボトル持ちましょう、ね、マイボトルをだからプレゼントしますから、ステンレスボトル 320ml。
これは ね色が5色あるんですが、
そうです、
これはこちらで選ばせていただきますね、
はい、何色が当たるかは待っててください、
はい、お楽しみ、
はい、お楽しみですね、はい、5色ございます。そのボトルとそしてノート、これもね、はい、素敵なノートなんです。
この表紙が面白くてですね、
本当にね、いいでしょ、川下るゴミのない図、あ、いいですね、ゴミをなくして海岸をきれいにと、兵庫県書いてます、素晴らしい。
ちょっとこう昔の浮世絵風のというか、ね、そういうイラストで表と裏があって、はい、なかなか意味のある、この番組らしい。
これね持ちたい、本当に持っていただきたい、素敵です
よ。どんなものかちょっと当たった方、はい、お楽しみにしてください、
はい、本当に北斎が描いた絵かというようなね、はい、そしてスプラートペンシル、
これですね鉛筆使いまして、うん、
はい、
もう短くなっちゃってちょっと使えないっていう時はですね、うん、逆さまにして刺しておくと、
うん、
そこからなぜか土にね、
土に刺すんです、
植木鉢に、
はい、
そうするとなんと芽が出てくると、
はい、もうね国際特許取得のものでございますよ、芽が出る色鉛筆、
はい、
はい、そしてラジオ関西さんからですね、
はい、
クオカード、それもただのクオカードじゃない、まさきさんのサイン入り、私もちょっと添えるみたいなんですが、
はい、
はい、ね、私はあれかもしれませんが、皆さんまさきさんのサインが入ってますよ、このクオカードをプレゼント、この4点をですねセットにして10名の方にプレゼントしたいと思います、
はい、10名の皆さん、これ全部セットにしてお届けしますのでね、
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまで200回記念プレゼントと書いていただいて、そして何より皆さんのご意見、ね、メッセージ添えてください、お願いいたします。
はい、皆さんどうぞたくさん応募お待ちしております。
お待ちしています。
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。